モンゴロナイトフィーバーでございます。山口です。
オスオスオスでございます。モンゴロナイフでございます
あ、どうもよろしくお願いします。
お願いします。
ちょっとモンゴルナイフさん
久しぶりですね。毎回久しぶりって言ってるかも、
毎回久しぶりですよ。隔週ですからね、我々は。
隔週だからもう忘れちゃうの、ラジオのテンションみたいなやつが。
忘れた、完全に忘れたし、俺はね、あのテンションだけじゃなくてちょっとね、忘れてるもんね、あるんすよ。
え、なんですか？なんかもう二日酔いだから、昨日のことも忘れてるけど今も。
いや、もっと前、もっと前だから思い出せるはず。
もっと前、いやもう遡れないですよ、二日酔いなんだから。
いやいやいや、あのね、
はいはいはい、
あのモンゴルナイトフィーバー、お便りのコーナーあるでしょ。
ああ、その1年くらい前の話じゃないですか。もうい
やね、もうね、全然読んでない、全然読んでない最近。
いや、目は通してますよ、目は。
いや、そう通してるんだけどね、
口には出してないけど。
そう、答えてなかったから、ちょっともうこれ答えていかなきゃっていう。
しかも申し訳ないですね、せっかく送ってもらってね。そうアンサーをね、
なんで今日はちょっと反省しまして、
はいはいはい、
ちゃんと
頭丸めた、
いや、頭は丸めない、いや丸めたいなら丸めてよ。
いやいや、山口さんなんか髪型すごい変わったんですよね。ちょっとラジオで伝わらないですけど、
ちょっとキャプチャー貼っててもいいかもしれないですけど、はい、あの前回ね、前回で前回、あのイテモンクラスっていうさ、
はいはいはい、
ね、ドラマのがいいよみたいな話したと思うんですけど。
そうですね、タンバム。
そう今そのイテモンクラスの主人公と全く同じ髪型してるから。
いや、すごいですねパクセロイの髪型になってんすよ今あのイガグリと呼ばれた、本国ではイガグリと呼ばれたパクセロイの頭、すごくないですか。ほぼ頭丸めたようなもんですよ。
そうすごくない、この決断力。
すごい愛ですね。あの、奥様がツイッターでやってくれって書いてたら本当にしてましたね。
これインターネットじゃ絶対バカにされるあれよ、流れよ
まあ韓国ドラマ見て主人公と同じ髪型にしたな
そうや、どんなミーハーやねんって話。
文字だけ聞くと、いやでもやってる人ちょろちょろいますよね。
ああ、そうなんや、
はい、
そうなんや、ちょっと俺存じないけど。
私あのインスタグラム徘徊、インスタグラムから深夜徘徊するのがあのルーティンなんですけど。
ああ、
そういうパクセロイの髪型にしてる方、はい、ちょくちょくあの見ますよ。
あ、そうですか、はい、じゃあ僕もそこの一派に加わったということですね。
恥ずかしいことなんかないですから、本当にみんなで丸めれば怖くない。
いいか、
はい、
まあ、見た人はみんなね、
はい、やりたくなる。チョイソさんの頭だってみんなやりたくなってんだから、
まあ、そう確かにね、やれもいい。いや、その話はいいのよその話はいいの。お便りを今日はちょっとね、読んでいきましょう。
読みましょう、ちょっと文字で、
それが Web2.0 だからさ。
どうしましょう。
はい、お名前マンマンさんから。
お、こんにちは。
こんにちは。おもころのライター紹介欄でモンゴルナイフさんのところを見ると、北海道のキツネを食べて育ちましたとありますが、キツネって食えるんですか？私も道民なのですが、キツネは食べるどころか触ることもできません。
いや
ー、これどうなんですか？
痛いところ疲れましたね、もう。
はいはいはい、
瀕死ですよこんな痛いとこ疲れたら。
え、これあれモンちゃんのひょうきんってこと？
いや、これ私書いたんじゃないんですよ多分。
あ、そうなん？
はい、なんか私おもころデビューするときかなんかのタイミングで、プロフィールこれ入れなきゃいけないじゃないですか。
そうですね、自分で、はい、
そう、それの時になんかもう記事公開する何分か前ぐらいにこれ作ってないよって話になって、誰かが多分代わりに急いで書いてくれたんですよ。
あ、そうなんや。
はい、そっからずっと多分変えてないか、なんかの時に急いで誰かが突然書いてくれたのだけ覚えてないですけど。キツネは私も道民だからよく存じてますけど、触れもしないですし、外から帰ってきたらめちゃめちゃ土をさだ、手を洗えっていう教育受けてますよ。やっぱりエキノコックスって寄生虫がやっぱあるからね。
あ、そのキツネにね。
そう、もう怖いですよ。エキノコックスの話とか親からすっごい聞かされて育つんですけど。
いや、ちなみにどうなんですか？俺も分からへんわそれ。
キツネの体内、まあね、もう元はネズミの体内にいた寄生虫のなんですけど、だからキツネのお腹の中とかで、まあ、卵になが増えて、もう糞とかでこう排出されて、それを人間が触ってもし口とかに入ると、あの人間の肝臓の中とか10年ぐらいその卵は眠ってて、 孵化すると、一気にエキノコックス その寄生虫ですかね、体中にバーッと散ってって、うん、もう人生ジエンドっていう恐ろしい病気ですよ。
怖
っ。いやな、本当にめっちゃ怖いですよ。北海道住んでると何年かに1回、本当10年経たないように開けないようにだ、エキノコックス検査健康診断組み込まれてますよ。
そうなんや。
めっちゃ怖いですよ。
そんなんやのにもんちゃん食ってんの？
食べるわけないじゃないですか。もう北海道にちょっとでも住んでたら、常識ですよ。キツネには近いちゃいけないし、キツネに餌もやっちゃいけない。これ常識なんですよ。で、これはもうなんか誰かが書いてくれたから、まあいいかと思って放置してて、まあ見ないようにしたのがついに疲れちゃったなっていう。
なるほどね。
でもメゾンキツネは好き。
ブランドね。
フランスのブランド。
ニットキャップ持ってるもんね。
持ってますね。あとは
一緒に一回店も行ったもんね。
服ちっちゃ、入んねーってなって。
そうでした、そうでした。
メゾンキツネ、私欲しいなと定期的に思うんですけど、ね、節約した時とかに店行くんですよ、うん。新宿ニューマンとかに入ってたりするから。
うん、あるある。
行くんですけど、服ちっちゃい。ボトムス。
ごめん。
腰回りどんなの。なるんですよ。
わかるわ。俺もね、一回買ったんですよ、いいセーター。
着てましたよね、一回青いやつ着てましたよね。
はい。でもあれもね、ちっちゃくて。
ちっちゃいですよね。
ちっちゃいからもうメルカリに出しちゃった。
売っちゃったんですか？
売っちゃった、もう入んないもん。
いやー、ちっちゃくて。もったいない。でももらえないしな。
ピッチピチよ、ほんま。ピッチピチよ。
メゾンキスの服本当に着れないですよね。
うん。着れない。本当にもう相当自分に厳しくしないと。
うん。いや、本当にもう、ね、そうやって考えるとユニクロのサイズ展開ってすごいわ。
すごい。もうね、もうジーパンも一回試着したけどさ、はい、ほんまボアの気持ちになった。
ライトだね。
ね、人生こんなに戦うまでねじ込まなかったみたいな。俺戦わんねんけど。
バレンチしたんすね。懐かしいこの歌。
いや、ダメだったな。ダメだった、ね。
いやー、もう本当店員さん結構ああいうハイブランド系の店だけど、店員さん優しいんですよね、メゾンキツネの店員。
ああ、優しいです、優しいです。
なんかだから申し訳なくて、ちっちゃいってなるから、じゃあもうじゃあ、このピンバッチ買います、ピンバッチ。いろんな服につけてメゾンキツネ風で来ます。ピンバッチ買いますって5000円ぐらいの。
いや、そうね。もうそうそう。だからもうほんな帽子、あともうピンバッチ、バッグ。
そう、もうそれしか
買えない。あとなんやろね。
うん。あと財布とか、ね、フォンケースとか買えないですよ。
そうそうそう、本当日本人体験の人は諦めましょう、メゾンキツネに関して。
いやー、ね、上陸したっけ、水原希子ちゃんがやってたのかな、イメージキャラクターみたいな。
私、あ、そうだよ。
私は希子ちゃんの気持ちになって店にいち早く行ったら全然着れなくて、私と希子ちゃん違うんだってそこで分かりました。
違うよ。
いや、皆さんもメゾンキツネ、いろいろ落ち着いたら見に行ってみてください。本当のキツネは食べられませんが、
ね、
目もきつね、
いいでしょうかね、はい、マンマンさんね、これで、
はい、
はい、すいません、ありがとうございます。はい、お名前柴山さん、
じゃ、
はい、こんにちは。いつもラジオ楽しく拝聴しております。私は24歳でショップ店員として働いております。
うん。
今コロナの影響で仕事は休みになっており、もっぱら家でゲームかネットフリックスの毎日です。
うん。
このままでは、ことが落ち着いた時に社会復帰できないと思ったので、自宅で筋トレを始めました。
えらいじゃん。
うん。しかし私は小学校の頃から文芸部、モンゴルナイフさんのようにマッスルメモリーなんて1ミリもありません。駅で体当たりしてくるおじさんに突き飛ばされてばかり、私も跳ね飛ばしてみたいです。そこでお二人に筋トレにおいてのモチベの上げ方、モチベーションね、モチベの上げ方などお話を伺いたいです。で、ちなみにこれいただいたのはね、先月5月とかなんですけど、私事ではありますが、5月末に誕生日があります。さらっとお祝いしていただけるととても嬉しいです。
あー、すいません、
あー、すいません、遅くなりましたけど、
柴山さん、お誕生日おめでとうございました。
おめでとうございます、本当に。
じゃあ25歳になったのかな。
そうですね、25歳ですね。いいですね、
ニコニコですよ。25歳はニコニコ。
あ、一番いい年。
24歳しっこしこ、よし。
なんだお前。なんだお前。
でもさ、それ45歳か。
そうよ。そうそう。なんかそれはおかしいなと思って今。
いや、おめでとうございます。
はい、おめでとうございます、ね。で、あれね、筋トレの話か。
はいね、文芸の話ではないですね。
そのモチベーションの上げ方みたいなとこですけど。
山口さんすごい筋トレされてるじゃないですか、最近。
あ、そうそう。もう最近めちゃくちゃしてますよ、僕。
痩せたし。
痩せました。僕ね、 食事制限一切やってないんですけど。
え、クッキー、クッキー、飯、クッキーとかのままなんですか？
そう、まままま。ままで 4キロぐらい痩せた。
え、コスパよー。代謝よ。
ただめちゃくちゃきつい筋トレしてるから。
何やるんすか？
なんかね、ちょっとツイッターではちょこちょこ言ってるんですけど、
はい、
フリーレティックスっていう、
はいはい、
なんかドイツ生まれのなんかこう、短時間で、めちゃめちゃきつい筋トレするみたいな、な手法があるんですよ。
はいはいはい。
で、それやってて、まあ大体30分しないぐらいで終わるんやけど、一日。
はい、お短い結構。
うん。ただね、最初の頃マジでね、一回吐いたな。きつすぎて。
オート？
うん。
やだ。
そんぐらいきつい。そんぐらいきついやつを、毎日。ほぼ毎日やってるな。収録か7かで。
吐いた時点でもうやめちゃうかもな、心折れて。収録かなって毎日じゃないですか。
そう、ほぼ毎日、ほぼ毎日。やってる。
でもモチベなんすか、モチベは。
これね、モチベはね、なんやろ。なんかね、本当に限界まで追い込むから、
はいはい。
なんていうの、肉体的にこう、全力出すのよ。
うん。
わかる？なんかさ、例えば、ものすごい大声出したらさ、ストレス発散になるやんか。
そういうこともありますね。
そうそうそう。なんかそれって多分全力出してるからと思ってて。
はいはい。
で、この筋トレでもめちゃめちゃ全力出すから、なんかね、ちょっと癖になっちゃって。
なるほど、わからん。
うん。なんか、じゃあ大人になるとこう、物理的なこう全力出す機会ないやん。
はい。出したいって思わないですよ、もう。めんどくさい
から。これが、そうそう。でもこれがね、出してみるとね、いいんですよ。出してみると。
出したくない。疲れるな。うん、横たわっていたい。
全力出したいから毎日やってる
わ。すごい。山口さんって生きる生気がすごいんですよね。生きてるぞっていうパワーがさ、完全に陽なんですよ、陽。太陽の陽ね。
まあ陽かもしんないですね、僕は。
生きるための力が強いんですよね。前向きだし、すごいわ。全力出したくない。横たわって痛いですよ。
本当に？
だから横たわっていいっていう許された期間なんだから。
まあ確かに今はそうね。でも前筋トレしてた時は何だったモチベーションって。
私はやっぱあれですね、結婚式があるとか。
あ、だからもう明確な目的があるのか。
あ、そうですね。いや、その時とあとはやった日の夜は自分のことより好きだなって思ったんですよね。
あ、頑張ったしってこと。
そう、しかも筋トレした後ビールとか飲まないとより、あら私偉いじゃんみたいな感じで、なんか本当マイラブみたいな感じだったんですけど、
うん、
なんだろうな。でも最近私も実は筋トレやってんすよ。
あ、そうですか。
モチベというよりも恐怖でやってます。病院に行ったら、うん、血がちょっとドロドロしてますよって言われて血栓ができやすい体質ですよっていうので、運動不足だったりしますかって聞かれて、うん、そんなことないですけどね、3ヶ月ぐらいずっと横たわってたんですけどね、なんかエコノミー症候群みたいになってたらしくて。なんか寝たきり、
全然狭ないのに。
そう、なんだっけ、寝たきりになっちゃってる人がなるみたいなやつで、本当はずっと
姿勢をね、そう、変えれないからとかね。
私もう 横になって、 I の字になってるか L 字になってるかどっちかです、本当に今
え、大丈夫
だったんで、普通に医者に言われたら恐怖じゃないですか、
うん、まあ確かにね。
なんかちょっとだから今モチベーションっていうか恐怖に突き動かされて、なんかそれやばいぞってなった。夫がリングフィットアドベンチャー当ててくれたんでやってるんですけど、うんうん、あれってなんか物語をこうなんかロールプレイングしながら筋トレするっていうもの
なんですね。なんかね、そうらしいね、うん、
いや、かなりもう何かを選択して A ボタンを押すっていうのも、もうこう丸いリングをギュッと絞って選択しなきゃいけない、
うんうん、
全部筋トレじゃないとダメなんですよ。
はいはいはいはい。
でちょっと私聞いてたんですよ、私多分ロールプレイング嫌いなんですよで最初ちょっと物語やってたんですけど、なんかなんで町のやつを助けてやんなきゃいけないんだよとか
あ、そっちに行っちゃったのね、意識が。
なんで私が筋トレしたいのに、この人が牛乳プリンを作りたいっていうのを私が手助けしてやんなきゃいけないんだっていう気持ちになって、助けとしてはこっちやよ、血液ドロドロなんだからって
本当にその物語に今没入しちゃったわけ、
ね、そうですね、ちょっとムカついちゃって、だからもう、うん、すごくてリングフィットってもう物語とかなしで、うん、自分で好きに筋トレ組めるんですよ。
ああなるほどね、はいはいはい、
なんか14、うん、なんか何個か好きな筋トレ組み合わせて、
うん、
1セットみたいなとかにできるから、もうめんどくさいからもうプランクスクワットみたいなやつだけずっとわーっと入れてやってますわ、
うん、ああそうなんや。
プランクが最近ちょっと慣れてきたんで、うん、すごいできるんですけど、肘がなんかやけどしちゃってプランクずっとやってたら、
あ、わかるわかるわかる、そうそうそうなるね、
肘が黒くな
って、そうなる女の子肘黒になったらちょっとショックやな。
でも、ね、筋トレはやんないよりやった方がいいっぽいんで、嫌じゃなかったら一緒に頑張りましょう。私は
そう、ね、
怒られたくないからやってる、
うん、僕は引き続きやり続けますんで一緒に頑張りましょう、うん、
本当に全然動機違くてやばい、山口さん本当いい理由でやってる
いやいい理由よ、めちゃめちゃいい理由で自分でやってると
悲しい、医者に怒られたって言ってやるの悲しすぎる。
お名前もももさん、
あ、もがいっぱい、
はい、こんにちは。どこに相談してもマジに答え見つからんわと言われるので、二人に相談させてください。
お、
私は普通に今まで男性が好きで、
うん、
彼氏もいたのですが、某漫画作品の女性キャラに一目惚れしてしまい、あまりにこじらせすぎて彼氏とも別れてしまいました。
お
おおお、二次元の異性にガチ恋する人はたくさんいますが、二次元の同性にガチ恋する人はネットでもなかなか見かけたことがなく、どう対処していいかわかりません。恋心は積もるばかりで、もうこのキャラに似た人に抱かれてみるかとレズ風俗を晒しています。
うん、
おお、お二人の近くに二次元の同性に恋した方はいませんか？いたらどんな風に対処されたかぜひ伺ってもらえないでしょうか。内容が内容だけに周りにも相談できなくて投稿させていただきました。
悩んでますねこれは、
ね、まあでもこの相談先をよくうちを選びましたね。
そうですね、本当に、う
ん、今まで、うん、マジで解決ちゃんとしたことないけど大丈夫か。
一回もないですよ、
うん、
もう聞くだけの、ね、あるじゃないですか、懺悔室みたいな感じ、聞くだけみたいな
そうね、何も答えてんけどなんか言ってすっきりしてねっていう、ね、
神は見てますよってい
や別にね、これもう行くしかないでしょ、その行くしかないってい
う
のは。
いや、やりたいようにやればいいと思うけどね。
やるしかないけどね、うん、なんかそれによってとかも別に思わんしな、
全然思わないし、別になんか何か新しい扉を開けたなら、うん、なんか新しい自分に出会えたらいいことだと思うんですけどね。
いやそうよ、なんかね、まあ特定のキャラかもしれないですけど、僕もでもさ、あれよ、まあ、二次元じゃないけど、
はい、
昔あの兄様っつってさ、
懐かしい、
兄さん、アニメの、うん、ね、あの歌をいっぱいやるライブがさ、埼玉スーパーアリーナだったんだけど、はい、それ行った時にあの宮野守ってね、うん、いう声優さんいるじゃないですか、はい、宮野守って言われるね、あのシュタインズゲートのオカリンのね、うん、役とかやってる人なんですけど、そういう人が出てきたんですよ、
はい、
でそのそれまで全然そのね、まあまあシュタインズゲートは好きやけど、
はい、
全然そのアイドルとかさ全然興味なかったけど、それ見た時はさ、もうすごすぎて、
え、オーラがですか、
宮野真守がもう良すぎて、そう、いや顔芸とかやってもう歌もいいしパフォーマンスも良くて、
うんうん、
こうなんかね、こうなんていうの、この T シャツをこうめくり上げてちょっとだけ乳首出してセクシーっていう時があるの俺で、俺それ聞いた瞬間にさ、キャーって言っちゃったのよ
なりますよ、
キャーってなるんです。もう周りももちろん言ってるし、もう男もキャーって言ってんのよ。だからもう全然これはありえる、
うんうん、
特定の同性キャラにちょっとね恋心になるのはね、すげえわかる。
いやー、こんな恋経験はないからちょっと羨ましいな、むしろ、
うん、
あの異性のキャラクターはありますけど、なんか異性のキャラクターのことで思い悩んで学校とか行かなくなっちゃったのとかあるけど、
うん、
なんか同性もなんか開けるってなるとすごい人生がなんか豊かっていうか。
そうね、だからもうこれはもう普通の恋愛ですよ、
うん、
もう悩みとしては
止まらなくていいよ、
うん、止まる必要はないですね、うん、だからちょっと対処のしようもないけど、すごいそのなんていうの、変なことでもないと思うから、うん、
いや思いっきりね、もうね、うん、この恋にぶつかっていってで もうね、行くしかないよ、人生は。
そうね。
恋は。
これはもう普通の恋愛、
うん。
普通の恋愛として悩んでいただければって感じかな。うん、
周りの人に相談できなかったら、またメールを送ってきてよ。
って感じでよろしいですかね。
なんも解決になってないけどね。
ないけど、わかるっていうだけで。
むしろいいじゃんって思いましたが。
いいじゃんね。うん、俺ももう一回宮野真守あれ見たいわ。
まあちょっと宮野真守の顔、ちょっと変、なんか変な顔してるやつしか頭の中浮かんでこないから。
それもまたいいのよ。チャーミングなの。はい。
はい。
次です。チャーミングって言って直後やけど、お名前チャーミング。こんなことある？はい。いつも楽しくラジオを拝聴させていただいてます。
うっす。
私はモンゴルナイフさんと同い年で、モンゴルナイフさんの記事、トーク、メイクなどが好きです。
ありがとうございます。
おう。モンゴルナイフさんのメイクやファッション、モーニングルーティンをまとめた動画やスタイルブックを出す予定などありますか？ねえわ。
全くない。
なんであると思った？特に、朝からダーリンのためにトンカツをあげていた。卵を食べすぎてアレルギーになったなど、ラジオで聞いていた食事内容が気になります。
あ、
ね、
いや、定期的にこれこういうのをインスタの DM とかが来るんですよ、うん。モーニングルーティーンとかメイクの、
はいはいはい、
気回しやってくれっていうのとか。なんでって思うんだけど。
いや、それはもう見たいからよ、単純に。
毎日同じ服着たら臭くなったら洗うんだから。
だからそれ正直に答えたらよ、なんで隠してんのよ。
なんか7日間着回しって言って毎日同じぐ
らいいいやん、
めっちゃ6日目ぐらい、なんか匂ってきたって言って7日目に急に違う服で出てくるぐらいからあると
ちなみにそれ今日着てる服何日目？
いや、これ1日目ですね。いや、ほんと直近のモーニングルーティンですけど、なんか空間だと思って足を前に出したら、なんか通路だと思ってもう足を前に出したら壁だったんですけど、
うん、
壁に足の指、左足の指全部ぶっけちゃったんですよ。あら、あら、おいたわしやってなって痛すぎて、
うん、
なんかそれもちょっと痛すぎてなんか現実だって受け止めきれなくて、
うん、
ちょっと痛んと思ってそこでちょっとちっちゃく丸くなったら普通にはーって起きたら普通にナイトになってたんで、
わーばやば
夜
や
ばおいたわしやって
定点カメラで撮ったらもう死んでると思われるやつや。
確かになんかこうやってお湯をこうやって持って一歩歩き出したら壁に足ゴンあって言ってお湯置いてちっちゃく
やばすぎる。
最近のモーニングルーティーンですね、これが。
すごい長い朝やな。
夜になって、あ、顔洗おうって。うん、あの休みの日はでももっとやばくて、金曜日寝落ちするんですけど大抵、
うん、
パソコンとかの前で、
うん、
したら、うわー気持ち悪いってやって、なんか風呂も入ってないし歯も磨いてないしって言って、目の前に大体酒があるから、まあなんか殺菌すっかって朝口
をそれですすぐなって
モンダミンっていうか大抵置いてあるから、
はいはいはい、
金宮とか
金宮ですすぐ、金宮ですすいでん、
はい、
あんた、
はい、
ダメだって、
気持ち悪いなーって
ダメだって
あの土曜日のモーニングルーティンこんな感
じ、やばすぎる
やん。あ、口には気持ち悪いなって、はは口を君宮で吸いでもう一回ちょっと寝て、で、あーって言って起きてもう一回君宮飲んで、あー風呂入るからって4時間ぐらい悩む。
コンビニ行
ってもいいしな。で大抵なんか夫とかもソファーで寝落ちしてて、あー、うん、気持ち悪いって言ってて、口の中気持ち悪いって言ってるから
でもさか君宮渡すんすかこれ。
いや、なんか歯磨いたら熱い
ってお前も磨きよ。
自分はいいんすよ、自分は。人はいつだって自分のことはただにあげる。そうやって回ってるんだよ。
すごいな。いや、素晴らしいルーティーンですね、
まあ、はい、こういうルーティーンできてますよ。
チャーミーさんこんなルーティーンらしいですわ。
チャーミーさんいかがでしたでしょうか。
いいでしょうかね、こんな感じで、うん、ちょっと参考にしていただければ、
はい、参考だったら嬉しい、
ね、幸いです。金宮でちゃんとついてくださいね、殺菌しなきゃいけないから、
はい、ね、エコーだから、
う
ん、エコー、
そうそうそうそう、
あ、ね、さすがに下着とかは変えてますよ、
さサステイナブルなね、
はい、
環境に優しい感じっていう、
持続可能な精神でやらせてもらってますよ、うん、
素晴らしい本当に、
同じスーパーのビニール袋をエコバッグとしてずっと使ってる。
素晴らしい。
白テープで貼ってさ、うんうん、
地球はもんちゃんを生かしときたいやろな。
そう、1ヶ月ぐらい使ってんすから、このスーパーの袋立派だなって言ってテープ貼って
る。やめてそれはサステナブルじゃないの。
サステナブル
それは違うじゃないの。それは違うの。
あのバッグありますか。あ、エコバッグあります
スーパーの袋バッグ出して
ボロボロになったなんかまだちょっと遠くの成城石井の時に、うん、袋詰めいたしますって言ってくれるんですよ、うん、成城石井って、
うん、
そこでボロボロのスーパーの袋あの自分で詰めます、あのちょっと汚れてるから
もうやめてよやめてよ。
じゃあ丁寧に暮らしてんす
か。丁寧かそれ大丈夫かなな
んかちょっと昔はなんかね、 IKEA のおしゃれなショッピングバッグとか持って、ね、青いじゃないやつがあるんですよ、可愛いマルシェバッグみたいなやつがあるから、
はいはいはい、
持って歩いてたんですけど、なんかちょっとこういうので歩いてるのちょっとかっこつけすぎかなって。地球はどう思ってんだ
にしても下行きすぎやって、
なんか地球はどう思ってんだろうなって思って、
うん、
いやこういう時期が定期的にやってくんですよね。学生の時もすごいペンケースにこだわってる時期あったんですよ、うん、
はいはいはい、
かわいいやつがい
るなんかねあるけどね、うん、
そう一周回ってこんなことこだわってんのかっこ悪いかもなと思って、友達がジップロックに入れ始めたんですよペンとかを。
ほうほうほうほう。
それ見てうわっかっこいい、このこだわってないよみたいな、私は物にこだわりがないみたいな、なんかこのそのミニマリスト的な人がかっこいいなって思う時期がやっぱあるんですよ。
なるほどね。
無印良品に足を運ぶみたいな、うん、まあその時は北海道にいたからないんですけど、無印良品は身の回りがねないから、その時はセイコーマートのなんか買い物袋にずっとペンとか入れてました、うん、ミルキーペンとか
ジップロックともまたもっとしたやん。
いやもっともっと言って持ち手あるんだから、持ち手は縛れるから。
あ、上って思ってんの。
はい。
いや上じゃない、上じゃないでしょ。
そうだからそういう時になんかやっぱあこれミニマリストかっこいいなって思ってるサイクルがあるんですよ、
うん、
で今はちょっとそのミニマリスト的な考えがかっこいいって思ってる時期。
なるほどね。
こういうので飽きが来ちゃって急に物欲もすごくなって、
うん、
家とかに物が溢れ返る時もあるから、こうやって回ってんすよ今ちょうど。今は
ミニマ
リスト、ね、サステナブルな気分と、うん、ビニール袋リサイクル、服もあのリサイクル、リサイクルっていうか、うん、あんまりいっぱい着ない。
ミニマリストってミニマリストってスーパーの服をずっと使う人のことやったな。
ミニマリストって物を持たない人ですよね。
うん、いやまあちょっとまあまあどうなの、カバンぐらいは持ってんのちゃうかな。でも
でそのうち多分次のフェーズとしてはでっかいポッケの服とかを着て、うん、あ袋ないんだよって言ってポッケしまって多分帰ってくるからかっけえなっていう時期が来るかもな。
すごいな、かっけえとかないよなそれ。
まずそう
聞いてる限りあんまりかっこよくなかったけどな。
でもまあ今はそういう周期ですけど、普段やっぱ可愛いね、トゥデイズスペシャルのマルシェバッグとか IKEA のマルシェバッグ持ってスーパー行ってましたよ。
そっか。
だからなんかちょっとなんかネギはみ出すのかっこ悪いからネギだけ背中にしまおうかなとか。
背中、ちょっと待って背中、えどこどこどういうこと。
だから袋に入れて外あれじゃネギはみ
出して、まあ、出るわねこうねピョイと。
これっておしゃれなんかオアノーみたいな感じで考えてたら、あおしゃれじゃないかもと思って、
うん、
服の背中にしまったって
。いやダメだってダメだって、なんで入れちゃうの。ちょっ
と見えてて可愛い、フランスパンとかが見えてるのは OK、 可愛いおしゃれで、株の葉っぱも OK、 ネギってちょっとおしゃれじゃないかもと思って、
うん、であれかその襟口というか、
そうそう、そこにしまっておいたりとかして、
そんなんめちゃめちゃ背骨出てる人みたいになってるやん。
外から見たら、正面から見たらだっておしゃれじゃないですか、 Today's Special って
感じ。前から見りゃね。でもさ、そうそう歩いて帰るわけやろ。
はい、
360度人おるで。
いや、あの後ろは振り返らないんでね、前
だ。いやかっこよくないよ別にそれその俺は全然その後ろのことは振り返らないんだみたいな。私は後ろは振り返らない、前だけ
背中で語るって言いますけどね。
だから背中で語ったらもうバレてるやん、ネギしまってって と入れちゃうのよ。
カモ、カモだ、ネギショって。
お名前、マイケル・ミンミンさんです。
はい、ミンミンさん、こんにちは。
こんにちは。山口さん、モンゴルナイフさん、こんにちは。
オス。
オスオスオス。おもころ内のいろんなラジオを聞きまくり、最終的にこちらのラジオが大好きになり、全27回をずっとリピート再生して毎日を過ごしてます。
いや、ちょっと申し訳ないですね、こんな
27回ってちょっと前やぞ。
確かに。いや、で、こんな話しちゃってすいません、本当好きって言ってくれてるのに。
でね、23回目の回で、モンゴルナイフさんが、ゲルうんこエピソードからうんこをするとき、何かが来るとなりうんこをするという話がありましたが、私にも思い当たる節がありメールしました。
ちょっと。
これさ、
はいはい、
いや、いいよ、ちょっとさっき思うわ。私の場合、尻の穴が体の内側に向かって、内側に向かってって書いてあるわ。吸い込まれていく感覚とともに激痛が走ります。その時の痛みが、モンゴルナイフさんがラジオでおっしゃっていた、肛門周辺の、縦筋すべてと全身を貫く痛みという表現に似てるなと思って共感してしまいました。モンゴルナイフさんは、アナルが体の内側に吸い込まれていく感覚ありませんか？この話を誰にしても理解してもらえなくて寂しい思いをしていたので、ぜひ教えてください。
あ、面白い。
あのさ、あの、
エネル ね、
うん、今度エネル、そうそうそう。エネルのさ、
はいはい、
話してからめちゃくちゃうんこのメール来るのよ。
確かに、あの、正直どんなうんこが出たか報告のメールとかいっぱい来てますよね。
うん、そうなんよ。
嬉しい。
やめてよ。あんたのせいだからな、これ。
いや、確かになんか、ここ、うんこ報告、なんか、場所みたいになってるんですよね、今。
うんこ特報告になって
る。でも、これちょっとわかるな、うん、体。なんか、どっちが外でどっちが中かわかんなくなるっていうか、吸い込まれて。
そんなことなる、うんこ。
体がひっくり返るっていうかね。なんか
すごいな、
自分が信じてた正義が実は悪だったんじゃないかってやつを見た時と同じような感覚になるっていうか。
そんな感覚はあんの、
うん、進撃の巨人のなんか後半の方になっていくにつけての気持ちと同じような感じ。
いや、そんな風に見たことないわ。これうんこの感じに出るなと全部読んでるけどさ、思ったことないね、一回も。もうやめて、モンゴルナイフさん、うんこな、ゲルうんこの話はさ。
いやー、ちょっとね、いやー、むしろこのゲルうんこ懐かしい。これが出てた頃に戻りたいですよ、今もう。寝たきりで暮らしてるからさ。
いや、それ別に。内臓寝たきりはオタクのさじ加減一つでしょ
うよ。いやー、もうさ、食べ物とかもさ、さっきお話しした通り終わってるからさ。
うん。
こんないいもの出ないですよ、やっぱり。
あ、もうじゃ今ゲルなしってこと？
うん、ゲルなしで、むしろもうずっとあれで秘めてますよ、ずっとお腹の中に。ずっと出てないかもな。
普通に便秘って言えよ。
今の秘めたるさ
出して出して、もう
神秘がお腹の中で、
アナルに寄らないのってつるっと刺して出して。いやいや、それは
そんなものでつるっとならない。そんなものじゃね、何にも勢いにならないですからね。潤滑油にもならないですよ、そんなものでは。オリーブオイル飲んでるんですか、こっちは朝と夜に。出ないなって。
マジか。ないな、
そう。いや、これ羨ましいもん、本当。この貫く痛み思い出したいよ。
そうか、もうその痛みも今感じれる、う
ん、痛みすら懐かしい。そう、しかも剣弁のやつはまだうちにあるし。
これね、ちょっと思い出、これを話したんやったっけ、この話。
話しましたね。
話しましたよね。そのだいぶ前ですよ、あれ。
そうそうそう、大事に保管してあります。
半年ぐらいじゃないですか。
そうですね、もう検査してくんないかもしれないですね。
無理よ、そんな半年前のさ、うんこなんか無理よ。それがずっとどこに入ってるんやっけ。
冷蔵庫ですよ。
もうほら、あんたうんこの話題にいとまがねえな。
まあ確かに。あ、でも、なんか、ちょっと前に久々になんか怒りの排便みたいな、なんか。
何言うの、怒りの排便。まずそっから教えてくれよ。
え、なんか怒ってる。
怒りのデスロードみたいな話か。
そうそう。いや、なんだっけかな、ランボーじゃなくて、セガールみたいな感じで怒りの排便みたいな。 感じ、はあはあはあ、あ、出すかと思ったら全然不発で怒りだけがお腹に残って、うん、すごい左脇腹が痛くなっちゃって
はいはい、はい、
怒りだけが
その一回うんこを怒りに変換する作業は俺にはちょっと分かんないです。
でそういうもん、怒りをこうバッと送って腹の最深部に
押し出す、ね、
怒りで、
はい、怒りで押し出す感じってこと、
はい、ただ門戸はすごい閉ざされてたんですよ。もう、
はいはいはい、
開けませんよって、
うん
うん、そしたら怒りだけがそこに残って怒りが痛みとなってあーって会社で
いやほんまにもう乱暴やん、あーって言ったら、
はい、もう怒りだけがリアルってなって痛かったなっていうのだけは最新情報、怒りだけがお腹に残って、
ね、またそれ言ったらそれに関するメール来るやろ、
怒りで出してる人が
、うん、怒りで私も怒りで出してます、私もって、意外と共感者多いのもムカつくねんな。
確かに結構ゲルの話きますからね。
うんこの報告もちょっと別で設けた方がいいかもな。
確かにスーパーうんこ会っていうのやりますか、じゃあ
おしまいやな
それなんか
大丈夫かな、 Google が分からへんのかな、
なんかオーバーサーティーの人たちがうんこの話一生懸命って、うん、やばいですね。
やばいよ、俺なんかもうすぐ40よ。
そんなに年は慣れてたんですか。
そうよ、俺だって今37やけど38の年やからね。
まああんま変わんないです、みんな死んだら土に帰るんだから一緒
に。そこまでだからそんなに、まあいいわ
いやだって私山口さんもし同じ老人ホームに入ったら同じような感じじゃないですか、俺のが年上だぞみたいな風になんなくないですか、うん、もう仲良くやってこうぜみたいな。
まあそこまでいったらね、先輩面すぎないよ、そんな、
うん、そんな老人ホームの先輩面されても困るわっていうさ、むしろこっちの方が後から入ってきて若いんだからこっちの方がね偉いんだよってなるかもしれない
なんでいきなり老人ホームの話だし
たの。もう松尾さん若くなくて自分でお風呂も入れなくなっちゃったんだからえばられても困りますよって
絶対同じよ、老人ホーム入らんとこ。
いや同じとこみんなで入りたい、いや私友達と同じ老人ホーム入りたいねって話ばっかり最近してるんですけどでも友達会えないからもう、うん、会えた時の想像が普通になんかもう60年後とかになってまあ50とかか、
あ
みんなで老人
ホーム、そんな先までコロナが、確かにみんなで入ったら楽しいやろな。でも
そうみんなで同じ部屋とかでモテる人もやっぱいるらしくて、老人ホームなんか差が結構あるって聞いたんですけど、
うん、
老人ホームに入ってからどうやったらモテるのかなっていうのとかも研究し尽くしてからちゃんと入りたいですね。
まあそれは確かにね、
うん、
でもさそんだけみんなで入ったらさ、
はい、
多分みんなが死ぬ瞬間も見なあかんねやろ。
ああ、
本当にあの話であいつ死んだとかじゃなくて目の前で死ぬ瞬間をさ全部見なきゃいけないから結構死んでる、毎年死んでいくみたいな友達が、
いやー
目の前で
ちょっとね、それは今の状態で考えると悲しいじゃないですか、きついし、
うん、
でもそこまでいくと平気になってんじゃないですかね、うん、来週ぐらい自分かみたいな、
うん、確かにまた解放されたかって、
そうさ、なんかあっちもこっちも痛いね、痛いや腰もね、いやー松尾さんは楽になったのかね
まあなるかもな、そこまで
い
ったら
本当にそういう風になってくるんじゃないですかね、
うん、
あんなが、もうみんなお台場見送ったけどね、なかなかねこっちはね痛いとこばっかりなのに来ないね向かいがねっていう会話をするんですよ
やっぱり死の話盛り上がるな
あと普通におば、うん、自分のおばあちゃんみたいに喋ると今日なんか楽しい、
面白い、今度死の会もやろう、ちゃんと
死の会、
スーパーウンコ会もやるしスーパー死の会もやろう、
はい、いややめな、
死の話しかしないってい
う、いやもっと生まれる話とかしましょうよ、
いやもう死の話しよう、死の話、
いや死っていうタイトルでラジオ配信していいわけないじゃないですか
モンゴルナイトフィーバー第41回鍵括弧死
なフィーバーって名前言ってる、
そう、もう死は死が喜びだと感じてるからもうそれをフィーバーだと思って
すご になんかバイオハザードの建物の最初の方に書いてあるなんかプレートに書いてある言葉みたいじゃないですか。怖いよ。
狂った村人がそんなこと書いて死は喜びだって
なんかまあでもちょっとね死いつかみんな死ぬから死のことはね、うん、考えておかないとね悲しんでばっかりもいられないから、
うん、死は平等だから、うん、みんなに受けるんだから死の話は
受けはしない受けはしない怖いものですから、ね、怖い
そっか、
そんなねあのね、ま、甘く受け止められないけどでもまあいつかはやってくるからフィーバーするものでもないですけどね死はね、うん、そんな感じでねまたお便りとかもお待ちしておりますのでは
いお待ちしてます
はい
でね
はい
もうすぐねラジオ CD が
そうなんですよ
ね出るんですよね
スーパーラジオ CD 発売です私たちだけじゃないですけどね
そうそうこのおもころのラジオ、うん、全員のねプラス永田か
そうそうそうそう永田さんがラジオ復活するっていうか、ね、まあ
そうそうそう
CD で復活しだけで復活
ねもう今回だけね、うんうん、とりあえずちょっとやろうということで
そうそうそう
まあちょっとまあ発売時期がもうちょっと先かな
まだ先ですね7月とかなんですけど、
う
ん、
そうそうそうそう、まあ、今ねちょっと頑張って作ってるんで
CD 作る係だったんですけど結構いい感じに、ね、あの作る係だとでもやっぱ CD って時間制限あるじゃないですか
そのね収録できるなんか何分っていうのがね
そうなんですよ、はい、そう入れられる時間が限られてるんですけどみんな軒並みオーバーするんで結構自分たち、ね、私たちのラジオみんなに気使ってかなり短くなっちゃいました全員の集まってから時間を見てうーん長いな長いなって削るみんな面白いから削るのも悪いなと思って私たち
そうそうそうそう削るっていう、ね、
削りまくるっていうすっごい短いですよ ね、うんまあ、
でもね、
うん、
でもねその元の音源聞いてみたらね、はい、本当に不必要なことばっか喋ってたからで、ね、いい具合になったの逆に、
まあ、いいテンポにはなってますね
いいテンポになってるからね皆さんちょっとね、はい、ぜひ
またねてて告知記事とかも出ると思うんで楽しみにしててください、
う
ん、
はいちょっとサンプルもそこで多分聞けるようになると思うんで、うん、今週もありがとうございました、
はい、ありがとうございましたさようなら、
はい、さようなら。